イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
最近奥歯が痛みます。岩崎です。
卵かけご飯専用のコンビーフが食べたい池田です。
はい、ということで、今回は、イベント振り返りの池田さんのコーナーということで、池田さんのイベントを振り返っていただこうかなと思うんですけど、はい、どんなものがありますでしょうか。
イベントから種が生まれたらいいなですけどもまあ今週、
はい、
まあ この前ね、
はい、
ったイベント、一つは、
はい、
前もちょっとお話したことあるんですけど、
はい、
あの憲法を、
はい、
あ、憲法の基本っていうイベントに、
はい、ずっとやってらっしゃるんですね。
足をちょっと運びまして、
はい、
それはあのどういうイベントかっていうと、まあ、最近改憲のね話題が結構政権から出たりしますけど、そういうこととはまあ直接的な関係があんまりなくて、
うん、
まあ、憲法の話をちょっと考えてみたいなっていうようなことを、
はい、
デザイナーの人がね考えて、でまあちょっと先生、あの教授たちというか、
はい、
そういう人にちょっと話を聞いたら面白いんじゃないかっていうことで、あの企画されたイベントがありまして、
はい、
でウェブサイトなんかもあって、あの結構丁寧に作られてるんですけど、でよくよく聞くとなんかね、芸術関係の大学を出てらっしゃってるんですって。で、まあ、授業とかにもそういう憲法の話なんかも聞いてて、で改めて憲法について考えてみたいなっていう機会で、まあ、行われたイベントで、
はい、
まあ一条ずつだと結構大変なんですけど、まあ、細かく地方自治とかね、憲法9条とか、
うん、
基本的人権についてとかいうのをやってまして、まあ、最後の回この前出たのが、まあ、全文についてと。
あ、最後の回だったんですか。
そうなんですね。
全文について。
そう、全文、
全文って前の文。
そうです、前文というふうに法律家は時々言うそうです。全、
はい、
文っていうのがその全ての文
と、そうですね、
聞き間違えたりもするので、
はい、
まあ、分かりやすくするとき、
はい、前文、
はい、前文で、あと、まあ、改憲、憲法改正についての話もちょっと説明がありまして、
は
い、でも、まあ、一見難しそうじゃないですか。
難しそうです。
実際まあ難しいんですけど、
うん、
その難しい憲法をソフトに伝える、
はい、
分かりやすく体感させるために、映画を見る、
うん、
映像作品を見るというのをセットにしてるんですね、
はいはい、
で多分この前のその地方自治の話だと、名前忘れちゃった、なんとかのひまわりみたいなやつがあって、
はいはいはい、あれですね、あの地域おこし協力隊の子が
ってやつですね。そうです、そうです。でそれはあのフジテレビの連続テレビドラマだったんですけど、
生田斗真さんの、
はい、それをまあ最初に見て、
はい、
まああえて言いましょう、地方が置かれている現状を、
うん、
まあ描くことによって、
はい、
地方自治っていうことが、
はい、
まあ、その地域をなんとかするための、まあ工夫というか、
うんうん、
そういう意味で生まれているものであるよと、
うん、
いうことを意識しながら、まあ、地方自治を考えると、
はい、
で今回は、まあ憲法の前文ね、前文ということで、はい、まあ、そもそも憲法が何を歌っているのかっていうふうなことを、まあ、考えるということで、うん、結構ね難しいテーマなんですけど、それを、ホテルルワンダ、
はいはいはいはい、虐殺の
ルワンダの虐殺、
はい、
まあそこに住んでる民族たちが、
はいはい、
ほとんどそんなに変わらない、
うん、
土族となんとか族っていうのがいて、
はい、
そこが、まあ、ちょっと経緯は省きますけど、
はい、
まあ、対立しちゃうんですよね、
うんうんうん、
で本当に、まあ、殴り合うみたいな、殺し合うみたいなことになってしまう、うん、でそこで、まあ、あるホテルがあって、そのホテルに、はい、まあ殺されかけてる民族を助けて、まあ、逃がすっていう話が、まあ、ホテルルワンダなんですけど、まあ、そのなんていうか結構これ難しい問題、まあ、ちょっとだけ説明すると、まあ、要するに虐殺が行われてるじゃないですか、
はい、
でこれを見たら国連がきっと助けてくれるだろうっていうシーンがあるんです、世界の国に。ところが国連を助けてくれないんですよ。
ほう、
つまりこの、悲惨な、ね、まあ、何が善が悪か無性に難しいんだけど、
はい、
まあ、殺されかかってる人がいれば 世界を助けてくれるだろうって主人公が言う。そしたら、いやそれは助けてくれないと、一瞬手を止めるかもしれないけれどまたディナーを続くんだみたいな会話になるんですが、で僕らが結構悩ましい問題として、
はい、
例えば派兵はしないとかね、
うんうん、
自衛隊は軍事力ではないとか
言いますね、
いろいろあります、
はい、
で、自分たちを守る分に使ってもいいけどでも外に出てってはいけないみたいな議論の中で、
うん、
じゃあルワンダあの時に助けてほしいって思った人たちの気持ちも別に納得できる、うん、だけど助けられない、
はい、
助けない方がいい、
うん、
そういう考え方もある種僕らはリアリティを持って結構議論の中で聞いてるじゃないですか、
うんうんうん、
自衛隊は出てっちゃいけない、うん、戦争に加担しちゃいけない、じゃあ殺し合ってる人たちを助けるべきかどうか、
うん、
でこの時に全文で出てくるんですよね、
へ、
国際平和を希求し積極的に何とかしましょうみたいな書いてあるんです、
へ、
でそれはまあそれはその文章だけ読めばそうなんだけど、はい、じゃあ具体的にどういうことだっていうと、
うん、
あじゃあルワンダ行くことなのかなとかってまあ仮にね、はい、想像すると、
はい、
あ僕らってそういう選択肢今取れる気持ちなかなかないなとか、でも平和大事だとか憲法9条って言ってる人たちはそれについてどう思うのか、
うん、
でもちろんこれ複雑なんですよ、ルワンダで起こった問題自体が、
うん、
なんでそれが起こったかって原因を考えていくとそれは単純じゃないんです、
はい、
やっぱその誰か仕掛けてるような人がいたりとかするから、うん、まあなんていうかそれそのものを何とかした方がいいっていう考え方があるんだけど、
うん、
わかんないけど、じゃあウルトラマンが、うん、ウルトラマンたる力があってでもその武力対立を止めたらそれややこしいもんで起こるから、
はい、
私は手を出せませんとか、
うんうん、
仮面ライダーが、うん、いや僕はちょっとそれやっぱそこかかっちゃダメなんでって言って言っちゃうことはどうなのかと、
うんうんうんうん、
まあ、逆に言うとウルトラマンとか仮面ライダーはそういうことを乗り越えた立場にいるから許されてるわけだけど、
はい、
うんうん、僕らはそういう神とか超人じゃなくて一人間で、
うん、
まあ、軍隊だとしてもこれ一人間のやってる組織なんだよね、
うんうん、
そうするとそこにどうやったらで何したらいいのかってすごい悩むじゃないですか、
はい、
でも全文では結構かっこいいこと書かれてると、
うん、
じゃあこれ全文って何言ってんのかなっていうところで、まあ、この映画の意味が出てくるわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えばそういうものとか、
うん、
あとあのリンカーンっていうスピルバーグが最近撮った映画があって、はい、これもまああの南軍と、
南北戦争
ですね、南北戦争で、はい、まあ、あの要するに憲法を修正しましょうみたいな話の対立があったんですよね、はいはい、でまあ、ここでもちょっとシチュエーション説明するややこしいんだけど、憲法を変えるっていう時に、うんうん、何が憲法たるものなのか、
うん、
何を守んなきゃいけないのが憲法なのかと、
うんうんうん、
でまあ、あの例えば全文をやっぱりちゃんと踏襲して本文を読みなさいみたいな考え方があるから、そうすると、この奴隷を人として見るか見ないかっていうのは結構大きい問題じゃないですか、
はい、
でこれについてちゃんと議論をして、まあ、これは一応政治的な働きで、何人人をキャ、危険させるかとか自分たちのところに取り入れるかとかそういうふうな、まあ、戦いが裏側で行われるんですけど、
うんうん、
まあ、そういうこともしながらもちゃんと議論を交わすわけですよ、
はいはい、
議論を交わして憲法を作っていくっていうね、
うんうん、
あのまあ修正ってことなんですけど、
うん、
そういうシーンが出てきて、
うん、
これ僕らがこれできんのかなっての僕なんかちょっと思ったりもしたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、みたいな映画を見て、はい、その後全文について考えましょうということで、
うん
うん、まあ、ちょっとずつ説明があるんですけど、
うん、
いやこれがね、まあ、僕の今の説明でどれぐらいこうドキドキしてくれたか分かんないですけど、
はいはい、
やっぱ現実的な問題と憲法っていうのは一応リンクしてて、
はい
はいはいはい、関係ないなって思ってたり、
うん、
でも議論がそんな深く考えないから、
うん、
別にまあ平和の方がいいとか、
うん、
いや出てった方がいいとかいろいろ言えるんだけど、
はい、
その虐殺起こってる現場について何できんのかなとか、
うんうんうん、
思うこと、まあそれはだからもしかしたら友達同士で喧嘩殴り合ってる時に何ができるのかと、止めたらお前も暴行罪だって言われたとしても、いやでもやっぱり止めなきゃいけないっていう人情的な感覚はわかるけど、
はい、
でもそこにじゃあ拳銃持っていくのかなとか、
うんうんうん、
いやでもドラマだったらそういうのあるなとか、
うんうんうん、
だから自分のリアリティとそういうのを続けていったらどうなるのかなみたいなことをまあ考える
よう
なイベントで、いやまあ結構面白かったんですけど、
うん、
でもね結構ねお客さんがそんなに多くないんですよね、
10人とか15
人10人ぐらいかな。
うん、
うん、でもなかなか結構皆さん最後に質問とかも多くて、うん、で最後、まあ、テーブルで話してて、知らない人は知らないかもしれないですけど、
はい、
のお話しされてたから結構お年の方で、まあ、ちょっとおしゃれな感じの人なんですけど、お話ししてたら、
はい、
島本です、
はいはい、
あ島本さんですか、
はい、
いけですで昔編集をやってまして、
うん、
小学館で、
うん、
本を作ってたんです。
本を持ってですね、
はい、で島本さん、あれ僕 もしかして日本国憲法っていう本を作ってませんでしたって聞いたんです。ご存知の方どう分かりませんけど、
はい、
日本国憲法っていう赤い水玉の表紙の本が昔出たんです、
はいはい、
2、30年前かな、
はい、
でこれはまあ要するにその基本的に憲法本文しか書かれてないです、
うん、
前文含めてです、前文含めて、でそこに日本のまあ美しい風景とかいろんなものが写真として入ってるだけの本、これが結構当時大ヒットして、
その前でしたっけね、20年前か
で、ね、最近ね文庫かなんかで出たんですよ。
あ、そう
そう、それを作った人がいた。
へー、
びっくりして、でよくよく聞いたらその人が先生としてそのイベントを作ってた人の、
はい、
まあ、先生でもあったと、
うーん、
いうまあつながりが見えて、あ、うん、なるほどなと分かったんですけど、
はい、
ちなみにこの人はね、矢沢永吉の本とかも作ってます。
お、
結構有名な、まあ、編集者なんですけど、そう、まあ、で今なんかイベントスペースとかもやってらっしゃるとかね、お話しされてましたけど、まあ、そんな人もいたんですけど、まあちょっと人数的にはね少なかったんですけど、
うんうん、
ただなかなかその本のコンセプトもそうだけど、
はい、
憲法っていう難しいものとか、
うん、
なんかちょっとピンときにくいものをどういうふうにしたら自分のリアリティの中に入れていくかっていうふうな話で、
うんうん、はい、
まあ、その当時の日本憲法の本だったら写真を入れるとかね、
うんうん、
いうのもあったりましたし、今回のイベントと、まあ、ちょっと内容に関わってますけど、やっぱ映画を見るっていうことで、
はい、
まあ、議論の飛ば口が見えやすいっていうか、
うんうん、
ちょっと語り口が分かるっていう、
うんうん、
語りようがあるっていうところではとても面白いなと思ったし、
うん、
そう、いや確かにホテルルワンダ、これね面白い映画だって思って見る分にもいいし、
うん、
正義本当にあの人守ってよかったなとか、まあ、いろいろ言えるんだけど、
うん、
国として、
うん、
自分として何ができるのかっていう、
国際平和を希求するというところに、
これはだからすごい難しいことを投げかけてるんだと、うん、だからやっぱ憲法が間に入ることで、
うん、
なんかリアリティが逆に増すっていうか、
うんうんうん、
ルワンダ見てあなたどうだって言われたら、いやなかなか難しいですねしか言えないけど、
うん、
でも僕らは憲法を自分が一応支持して作ってるね、体でなってるから、
うん、
あ、行かないってことにしてるんだとか、
うんうん、
いや行くっていう解釈をしたいんだとか、
うん、
これ結構急に身近に迫ってくる問題な感じがして、
うん、
でまあ思ったんですけど、
はい、
まあ、そういうイベント行きまして、
はい、
まあ、前回はねこれ考えることもなかなか面白いなみたいなことを思ったんですけど、
はい、
でもう一個ちょっとイベント、
あ、行きますか、もう一個、
ね、ちょっとまあイベントなのかどうなのかわからないんですけど、
はい、
まあ、ある種もうイベントですよね、
はい、
27時間テレビを、
はいはいはい、
最近見まして、
はい、
まあ、フジテレビの24時間テレビのパロディで始まったと目される、
プラス3時間、
まあ、27時間、
はい、
まあ、とにかく面白いことくだらないことをやり続けるっていう風な、
基本的に録画なんですよね、確かね、
まあそう、今までは面白いことやってた生放送の番組
だった、うん、あ、生放送だったんですか、今までも、
今までは
あ、
ところが今回の27時間テレビはもともと夏ぐらいのやつなのかな、
はい、
ちょっと 遅めの9月にして
ずらしたんですね、24時間。
しかも内容を日本の歴史っていうひらがなでね、
日本
の歴史っていうタイトルにして、そのテーマにして、
はい、
まあ僕が見た限りほぼ全部録画です。
誰も一人としてこうずっと起きてる人はいない、
うん、そういう構造はないです。
うん、
マラソンもしません、
うん、
はい、別にボクシングもしなければ、
うんうん、
そういうなんかずっと起きてるとかチャレンジするとかも基本的にないです。
一応メインはいたんですよね、たけしさんと、
たけしさんと関ジャニの
村上
くんが出てて、
はい、
まあ、ずっと喋ってるんですけど、
はい、
そうだからバラエティ色って言うと難しいな、なんか お笑いみたいな要素はある種その削除 してあって、
うんうんうん、
で、まあ、僕が見た感じだと芸人色が払拭されてたっていうか、
払拭されてました、
いやつまり芸人が出て面白いことをやるとか、
うん、
なんていうかな、テレビ、あ、日本テレビと比べると分かるんですけど、
はい、
日本テレビって企画前提じゃないですか、 その企画に合う芸人とかタレントを入れる。
そうですね。
でもフジテレビは芸人ありきで、うん、そこに企画が寄り添ってるみたいな感じだと僕はイメージとして、
ね、通常のバラエティ番組は、
そうそう、フジテレビの作り方でね、うん、はい、だから普通フジテレビでやったら、はい、とにかくまあ明石家さんまがドカドカーと言って、うん、なんかイベ面白いことやるとか、まあ、なんか車壊すとか、
はい、
とにかくなんか、ね、ドキュメン芸人のドキュメンタリーみたいなものが構造としてはあったはずなんですよ、う
ん、確かあれが問題になってなんかでも収録になったって話も聞きますよね。
まあなんかあんのことですね、うん、あとまあスマップが出てきて、はい、まあなんかよくわかんないけど、まあありがとうスマップみたいなのもあるじゃないですか、うん、でもそういうドキュメンタリー色が今回全部捨ててます、
うんうんうん、
人間が主役なんじゃなくて、うん、日本の歴史を一応主役にしようとしてって、
うん、
で27時間ね、はい、ずっとそのテーマで何らかやってるんですよ、
はいはい、
もちろん深夜帯だと、はい、歴史っていうテーマに、はい、アキラ 100% が、はい、なんだっけな、全裸侍みたいな
フジテレビらしいですね、
まあ、みたいなことを、まあ、夜はやってたんだけど、はい、だけど基本的には全部、だから始まったところは、はい、まあ、いろんな、日本史の中の意外な話をするっていう、まあ、話から始まり、でそこからだんだんと、平安、あ、奈良時代、平安時代、それから室町時代とちゃんと順を追ってしつこく奈良時代とかちゃんと2時間ぐらいやってるんですよ。まあそこはちょっと明石家さんまの影響もあったりするんですけど、はい、そういう番組構成 でずっとやって現代に追いかけていって、はい、サザエさんぐらいになってやっと昭和みたいな、
サザエさんじゃ昭和編で
そういうことです。でちゃんとあの分かりやすくするためにアニメーションパートで、その時代を説明するみたいな、はい、だからドラゴンボールで説明するとかそういうのもあったりもしたんですけど、まあ、27時間そんな感じでもうとにかく歴史をしつこくやったわけ。
へ
ー。で僕はこれすごいなと思って、うん、まあ、もちろんね生じゃないから別に一緒に見る必要ねえな的なご意見はあると思うんですけど、今時テレビってそもそも見ないじゃないですか。
まあね、一般的に。
まあそんなに見なくてもいい。
はい。
で、そうするとやっぱりその時々そのやるラピュタとか、
はい、
なんかお祭りみたいなものが、まあ、テレビ的なものとしてはないと、
うん、
まあ、関わる理由がないぜみたいな。
うんうんうんうん、
でそんな中、あえてやっぱりその祭りっていう形を一応踏襲しようとしたっていうのは。まあ、納得もいくというか、だから24時間テレビもあの日本テレビのなんか頑張ってネタを仕込もうとしてて、
そうですね、無理やり始めて当日発表とかね、
だけどまあどうしてもね前提感動させなきゃいけないっていう枠組みがどうしてもあって、でももうだんだんそれもアホ臭いって思ってるんだろうけど、でも一応募金とかしてるからね。
そうですね。
でもまあお祭りには、でそうするとその27時間日本の歴史だけ考えるっていう日が僕はそういうのを作ったっていうのは結構面白いなと思って、どうしてもほらなんかその一個一個のお笑いの量みたいなこととかを重要視しがちなんだけど、はい、今日は歴史だけ考える日っていうのが例えばあっても別にいいじゃないですか、1年間365日ある、
はい、
でもちろんテレビの影響力なんか知れてるから、みんながそう思うわけじゃないけど、そのフジテレビだけはそういう歴史っていう焚き火をずっと焚いてるわけじゃないですか、でそこに行くとなんか歴史の匂いがするみたいな、で結構見るとまあよしあしあったんですけど結構丁寧に作ってるんですよ、説明も。芸人が面白いことやるとかじゃなくて、今回はバカリズムがフリップネタをする以外はほとんど芸人が面白くやるってことはないんですよ。
なんかさんまさんのやってなかったでしょ、
ね、まあ、さんまさんのほんまでっかテレビとあと深夜の、はい、工場委員会があったんですけど、はい、まあ、そこだけですね。まあ、そこもでもまあ工場委員会ぐらいのもんで、
うんうん、
あそこが唯一違う感じだけど、フジテレビっぽい感じだったけど、はい、まあみたいなのがあったんで、なんか僕はある種その面白くないけど、面白かったっていうか、だから E テレでやってることを民放でやったらどうなるかっていうシミュレーションの、まあ今更そんなことやってたらちょっと物足りないんだけど、あのなんかね全体の演出やってる人があの一本グランプリの人なんですって。
へ
え、竹内さんって人なのかな。だからまあそれが全編成功したかどうかちょっと分からないところもあるんですけど、だけどなんていうかな、その日本の歴史を考えるっていうテーマをまああの歴史をちゃんと振り返る意味では成功したかどうか分かんないけど、でも歴史っていうことを 普通に面白く見るっていう時間、しかもそれが例えば7時9時ぐらいのおじいちゃんとかおばあちゃんとかが安心して見れる時間とかじゃなくて、1日テレビ局が壮大な祭りに仕立て上げたっていうのは、うん、僕はなんか面白いなと思って、
うん、
もっとなんかテレビ局がそういう時局自体をイベント化できるような仕組みってもっとできると思うんですよ、それは歴史に関わらずね、
うんうんうん、
だけどどうしてもなんか自分たちのスタンスっていうものを引きずらなきゃいけないから、
うん、
フジテレビ面白みたいなこととか笑いとか芸人中心とかそういうことを引っ張られちゃうじゃないですか、
うんうん、ま
あ、そこから離れられたってすごいなと思って、
うーん、
だから僕27時間テレビいっぱいやればいいと思うんですよ。
ほう、
例えば
いろんなテーマで、
そうだから生の面白いやつもあってもいいし、うん、でも難しいのもあってもいいし、うん、だから歴史も僕本当は切りようはいくらでもあると思うんだけど、
うん、
でも27時間やってたらさすがにちょっとエネルギーねできると思うし、うん、あと収録だったのもあるから、
うん、
結構丁寧にも作ってあったんですよ、
うんうんうん、
で逆に言うとこれ丁寧に作れるっていうことも、うん、なかなかのミッションで、だってドキュメンタリーとかって今放送できないじゃないですか、
なかなかね
手間がかかるのに視聴率が取れない、
はいはい、
でもあえてその手間をテレビがかけてくれた、うん、だからもっと歴史もっと取材とかいっぱいしたり、
うん、
全世界にロケとかいっぱいしてくれたらもっと面白いと思ったんですけど、うん、まあ、そこは結構限界があって、うん、でもそこをそこ行ってもいいのかなっていう気がちょっとしたので、
うん、
僕はあの特番ね4時間とかだったらあるけど、はい、12時間とか24時間やっぱなかなかできないじゃないですか、
うん、
だからそれぐらいやっぱ祭りの日をでかくすることに価値があるなと思って、
うんうん、
さっきの日本国憲法の話とちょっとつながるのは、
はい、
やっぱイベント化して、
はい、
あの映画とかをモチーフにするみたいな、まあ、ポピュラーなラインとかをちゃんと見せるっていうことができる、
うんうんうんうん、
テレビでもあの歴史番組ちょっと一応やりましたじゃなくて、
うん、
ドーンと24時間やる27時間やるっていうのは、
うん、
ちょっとそのポピュラーな匂いがするっていうか、
うんうん、
そういうことを当然やるじゃんっていう前提でできるでしょ、
うんうん、
今日だけあの古い教育テレビやるわけじゃないわけだから、だからそういう感じでの決意表明が結構祭りとしては僕こう機能してたと思うんで、
うん、
そういう意味ではまあこれは大メディアでしかちょっとできないことかもしれない、でもまあその憲法の基本だったらイベントとして成り立つわけだから、うん、固いテーマでもなんかイベントとしてやりますよとか、まあテレビだったら二十何時間やりますよっていういうことで結構面白いことできるし、
うん、
それぐらいの規模感を持つことで信頼性があるっていうか、
うん、
あ、これちょっとなんか やりかねないなみたいな、
うん、
それちょっとあのいい予感が伝わるみたいな、
うんうん、
なんかそんな感じはしたので、
うん、
そういうことがあのイベント作りとか、
うん、
コミュニティ作りとかに役立つんじゃないかなってちょっと思いました、うんうん、
フックとしてのポップな要素というか、うん、ゆる要素ってことですね。
スタイルそのものがポップに見えるじゃないかなと思います、
うんうん、なるほど、はい、ということで2つのイベントというか1つのイベントと1つの番組について振り返っていただいたと、
はい、
そうですね、イベントの種、そうだな、今おっしゃってたやっぱポピュラーな要素をフックにして固めのもの、それこそ憲法とか法律とか歴史とかっていうところへの何ですかね、リーチをかけるというか、あの参画しやすいような形にするっていうのも一つだし、あとはやっぱ憲法とかって当たり前のように知ってるつもりでいるけど結構知らないことが多かったりとか、あと例えば聖書とかも多分そうですよね、聖書ってなんとなく知ってるつもりでいるけど細かく読み解いてみるともしかしたらあの聖書、そのキリスト教徒の方々の考え方みたいなものが理解できるかもしれないし、そういう、一般文言として一般知識として共有はされてるけど細かいところは知らないものみたいなものを読み解くイベントって面白いなと思いました。それこそ多分古事記とか歴史でいうと古事記日本書紀とか名前だけは知ってるけどところどころのその物語としてはあの着目すべき点があったりとか、結構ツイッターとかで人気のあるあのタラレバさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方とかは現地物語のこの一節はこういう意味があってねみたいなことを現代に置き換えてあの解説してらっしゃったりとかして、そこら辺で結構人気が出てたりするので、そういうなんか当たり前のように名前だけは知ってるけど細かくは知らないものみたいなものをピックアップしてきて、深く読み解くみたいなイベントっていうのは結構ありかなっていうふうに僕は聞いてて思いました。そんなところが今回の池田さんの参加したイベントからのイベントの種でございます。ということで池田さんありがとうございました。
あ、いや、そのありがとうな、とんでもないです。感想ですけど。
はい。
はい。
嫌です。